こんにちは。 Today I Learned ではカリフォルニア、ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日は日本人が米国でキャリアアップするために価値観のアンラーニングをすることについて話していきます。マイトマーキです。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
良一です。今期の業績評価でなんとかギリギリ合格点をもらってホッとしてる万年平社員エンジニアです。
はい、なんとかギリギリ合格点って何ですか？
まあ要はこう評価でこの評価もらっとけばなんだろう、クビにならない、まあレイオフは別ですけど、あの業務成績をなんかベースにクビにならないっていう最低限の評価があって、一応そこはクリアしたので、ちょっとなんか目標が、志が低い気はするんですけど、はい。
はい。
まあなんかね、ちょっとここはいかんみたいなフィードバックも事前に、もらってたりした部分もあるので、
うん、
若干ヒヤヒヤしつつも、
うんうんうん、
まあ一応、人並みの、人並みの成績をもらったということらしいので、
はい、
ほっとします。はい。
よかったですね。
はい。
と言っても、あれですもんね。やっぱ、すごいチームの人もいっぱいいるし、コンペティティブだと思うので。
そうですね。まあ一応、多分、こう、下から何パーセントは、毎年切るみたいな、
うん、
マネージドアウトっていうんですけど、そういう、まあ、業績ベースの人事の入れ替えの目標みたいなのが、おそらく、まあ、どの会社でもある程度あると思うんですけど、まあ、そういうことが、まあ、噂レベルでは聞くので。
うんうんうん。
まあ、はい、はい、そういう感じです。
なるほど。そういう点で言うと、今日のトピックは結構タイムリーなのかもしれない、はい、なと思ったんですけど、
はい、
はい、今日のテーマはですね、どうやって、日本人が米国の企業で出世していくかの方法について話したいと思います。
はい。いやー、知りたい。めちゃめちゃ知りたいですね。
はい、というのは、今日はちょっと この後話すと思うんですけど、やっぱり日本人が米国の企業で、まあ、その成功する、上に上がっていくっていうのは、結構大変なことだなというふうに感じて、ただそれ日本人に限った問題じゃなくて、実は、まあ、東洋人全般、東洋人っていうのは中国人だったり、韓国人だったりという人たちも含めて、割と苦労している。もちろん例外もありますけども。で、その中で、どうやったら、その我々がうまく成功するかっていう話をしたいと思います。
いやいや、これはかなりよく勉強しておかないと。っていう
、はい。
はい。
そうですね。で、これ、元になっている、今回、シェアしたい内容は、元になっているのは、もともとその起業家の人たちが集まるイベントで聞いた話がありまして、でそこに来ていた、ベンチャーキャピタルのパートナーの人が、講演していたんですよ。で、その人が、話してた内容がベースになっています。で、これがすごい、良かったので、多分パブリックにはちょっと公開してないと思うんですけど、講演後にその人に話して、こういう話を、まあ、ポッドキャストでしてもいいですかって聞いたらいいですよって言われたので、今回この話をしたいと思います。
素晴らしい。ちなみにその、
はい、
なんだろう、スタートアップの集まりっていうのはどういう経緯で、なんかやっぱりその知り合いとかから誘われたみたいな感じなんですか？
これは、そうですね。ベイエリアの韓国人と中国系と、まあ、日本人の起業家コミュニティみたいのを作ろうみたいな流れがあり、その中のイベントの一つって感じですね。
なるほど。
友達、なんだっけな。まあ、イベントで知り合った、その主催者の人とイベントで知り合って、まあ、それが経緯で、呼んでいただいて、 バーベキュースタイルだったんですけど、そのイベントですね。はい。
いいですね。
はい。この講演の題名は、Learning to Sell, Unlearn Confucius っていう内容で、日本語にすると、自分を売ることを学ぶ、儒教学的価値観からアンラーニングするというふうになっております。はい、で、Confucius っていうのは、儒教とかの価値観とか、まあ、自分は訳したんですけど、で、この講演をした人の紹介をさせてもらうと、この人さっき言った通り VC のパートナーで、太平ノムっていう方で、韓国系米国人ですね。幼少期にアメリカにやってきて、それでアメリカで、まず、経歴としては多分弁護士になったのかな？弁護士で、その後、起業して、まあ、その起業がうまくいき、ベンチャーキャピタルとして、事業を開始して、まあ、今に至るっていう、もう結構、年齢としてもかなり上の方で、もう2000年代から起業と、あと VC 業務をやっている、なんかその周りの方たちによると、レジェンダリーな方だそうです。はい。なので、まあ、そういう、まあ、米国系ってことで、あ、米国じゃない、韓国系ってことで、まあ、我々とすごい近い、価値観を持った人で、まあ、彼は、成功してるんですけど、まあ、どうやって成功していたかっていうストーリーに絡めて、まあ、何が我々に必要なのかっていう話をしてくれました。というのが、まあ、前提の話なんですけど、で、本題にちょっと入っていきたいと思います。まず、そもそも東洋系日本人、韓国、中国と、南アジア、いわゆるインドの人たちでどれだけ差があるのか、その米国で出世に差があるのかっていうデータがあるんですね。で、これ、ちょっと、今回、画像で、りょうじさんには共有してますけど。
今見てますけど、すごいですね。4X って書いてありますよ。
はい。
つまり、4倍違う。はい、これは、
これは、
CEO の数が4倍違う。
4倍。うん、そうですね。SP500 カンパニーですね。うん、要は、パブリックカンパニーで有名なところでの、アジア人、韓国人、はい、中国人、日本人、アジア人とインド人を比べたら4倍 CEO の数が違うと。はい、ちなみに、100万人あたりの CEO の数っていうのを比較しているグラフもあって、それもやっぱり4倍ぐらい差があります。ちなみに、
そうですね、うん。
インド系の人は白人の人よりも CEO の数が多いです。
本当ですね。
比率としては、100万人に3人 CEO、インド人。うん、白人がだいたい2人ぐらい。で、アジア人にはもう 0.5 人とかですね。100万人あたり。だから。
めっちゃ少ないですね、
まあ。そう。だいぶ差があると。で、まあ、これはもう明らかで、今、そのビッグテックと呼ばれている会社の CEO は、かなりインド系の人が多いです。Google もそうですし、IBM、Microsoft、Adobe などなど、もう、すごいんですよ。で、まあ、こんな違いがあるんですけど、何がこの違いを生み出しているのかっていうことを研究している人たちがいて、MIT の人たちが中心になって、これを2020年に調査しましたと。
結構最近ですね。
結構最近ですね。はい。で、調べた結果、同じことと全然違うところがありましたというのが分かりました。これも論文のリンクは、ショーノートに貼るので、もし興味があれば、ぜひ、リスナーの方も見ていただきたいんですけど、基本的に、その人口の構成だったり、偏見だったり、モチベーション、生まれつきの能力っていうのは関係なかったってことが分かりました。人口構成っていうのは、もちろんそのインド系の人はアメリカに移民でたくさん来てるわけなんですけど、その中においても、その、職業的なところでの構成単位で言うと、差はなかった。あとは、偏見って言ってるのは、要は移民であることによる偏見だったりっていうのが、まあ、国によって違うんじゃないのっていうところも調べた結果、別に、インドの人はインドの人で偏見を受けてるし、アジアの人はアジアの人で偏見を受けることがあるし、みたいな大きな差はない。あとは、モチベーション生まれつきっていうのは、もちろんその人のパーソナリティによるところが高いので、そこはそもそも比較の対象ではないよっていうところではあるんですけど、まあ、その辺にも関係なかったです。で、本当に関係があったのは何かっていうと、アサーティブネス。ですね。に大きな違いがあったと。アサーティブネスっていうのは何かっていうと、自分の考えとかを率直に 表現することだったり、自己主張をするっていう、まあ、能力。これが、東洋系とインド系で大きく違いましたと。で、
なるほど。これ、はい、まあ、よく言われることではあると思うんですが、日本人に関して言うと。なんか
で
も、
そう
ですね。で、もう、白人というか、まあ、アメリカで生まれ育った人なんかは割とこれ、まあ、学校でもかなり、うちの子供とかでも、こう、いろいろディスカッションとか、学校で、そういう教育を割と早い頃からやってるみたいなんですけど、うん、まあ、ここで言うと、実はインド系の方が、さらにこのアサーティブネスという意味では、上だっていうことなんですかね。
そうなんですよ。で、この辺が、調べたところによると、インドの文化的なところでは、その議論をするってことが大事な要素の一つらしいんですよ。
はい、
議論して、人と、とにかく何かを話すみたいなのが、すごい大事な文化で、かつその自己主張っていうのが推奨されている文化なんですよね。で、それに比べて、東洋系っていうのは、和を乱さないっていうのが大事ですと。まあ、強い主張みたいなので、こう、和を乱すのは、やっぱ、あんま良くないよねって、そういう人はなんかこう叩かれたりとか、あるいはその同調圧力だったりとか、まあ出る杭は打たれるって言いますけど、そういう感じで、あんまりこう抜きんでたことをしないようにするっていうのが大事みたいな。で、これ価値観っていうのは、割とその儒教に基づいている、コンフューシャスに影響を受けている文化であるっていうふうに、まあされていますと。
はい。
はい。基本的には、その、だから、儒教的な価値観って、まあ、和を大事にするとか、親を大事にするとか、まあ、そういうのが。
年長者ですよね。
そう、年長者を敬うとか、うん、そういうのがすごい大事にされていて、まあ、実際そうですよね。なんか、先輩後輩の文化って日本独特、日本というか、まあ、我々の国では少なくともすごい、一般的だし、
ね、うん、
年功序列だったり、
はい、
そういう価値観が、まあ、すごい根付いていて、それはまあ我々にとってはすごい当たり前なんですけど、一方、インドとかではそうじゃない。まあもちろんそういうところあるかもしれないんですけど、それ以上に自分をちゃんと強く出すっていうのが大事にされているっていうのがありますと。まあそこを意識するのは大事ですよね。なんかもう年功序列とか当たり前じゃんとか、先輩後輩っていうのは当たり前の文化みたいになってるけど、実は世界的に見るとそうじゃないっていう気づき。気づくこと、はい、
はい。
まあ、すごい大事だなって自分は思いました。で、で、またちょっとアメリカに戻るんですけど、アメリカの企業でリーダーに求められるものっていうのがあって、それが、まあ、アサーティブなんですよね。要は、何かしらその自分の率直な意見を述べるっていうことが、グループにおいて、グループというかチームの中において必要不可欠な能力というふうにされているんですよ。で、それがない人は評価がされにくいっていうふうになっていると。で、つまりどういうことかっていうと、まあ、東洋的なその価値観、コミュニケーションの価値観、和を重んじるっていうのは、まあ、それがいいか悪いかは別として、アメリカのリーダーシップに求められるものと、まあ、違うっていうところがあって、だから我々日本人は、まあ、あるいは、まあ、東洋人って言ってもいいかもしれないんですけど、その、リーダーとして評価されにくい。だから、出世しようとするときも、すごく苦しむっていうふうな問題があるっていう話なんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。
うん、なんかすごいしっくりいきますね。うん、
はい。で、この、太平さんが自分の実体験をお話ししてくださっていて、彼はその、さっき言った通りで弁護士からキャリアをまあスタートされていたようなんですけど、最初の就活ですね。で、彼すごい経歴もものすごくて、まあ移民としてすごい頑張ってこられた方だと思うんですけど、ハーバードを卒業した後にシカゴ大学のロースクールを出つつも、医療系の論文も書いたりとか、まあ、ものすごい輝しい、経歴だったんですよね。で、24の時に初めて就活しました。しかしながら、もう惨敗。したと。で、なぜかっていうと、いろんなその、まあ、ファームを受けたんです。ファームって事務所を受けて、リジェクトされたんですけど、評価、その時にフィードバックもらった、評価っていうのが、とても礼儀正しい、ポライトです。で、経歴も素晴らしい、いい人です。 だけど、うちの事務所では生き残れないでしょうっていうのが、彼がもらった評価だったんですよね。
なんか、これあれですね。女性が男性を評価するときに、いい人っていうのは良くないみたいな話にちょっと通じるかもしれない。
そうですね。いい人、かっこ、なんか、こう、実はそうじゃないみたいな。はい、
うん。
うん。なので、礼儀、そうですね。だから、その時に彼が気づいたというか、あ、こういうふうに解釈されてんだっていうふうに気づいたことが、まあ、礼儀正しいっていうところは、和を乱さないので競争が苦手であると。で、differential っていう、まあ、従順であることっていうところは、逆を見ると自分の考えとかビジョンがない。要は周りに合わせてしまうから、自分の考えがないんじゃないかと。で、周りの輪を乱さないっていうのは、リーダーにはなれない。で、最後に、印象が薄い。なので、まあ、事務所もいっぱいの人とインタビューをしていると思うんですけど、そもそも記憶に残っていないっていうことがあったんじゃないかっていうふうに彼なりに分析しました。その後に、2回目、25歳の時に、もう一回就活しました。で、今回は、アサーティブネスをめちゃくちゃ意識しました。で、どういうことをしたかっていうと、もともと礼儀正しいって言われてたのに対して、彼は競争力があることをすごい示した。で、自分の達成、ものすごい、まあ、経歴素晴らしいんで、自分の達成をこう、示しつつ、その中で、we っていう風に言ったんですよね。I じゃなくて、I did this じゃなくて、we did this っていう表現を使いました。で、どういうことかっていうと、自分はとてもコンペティティブです。ただ、チームプレイヤーとしても、活躍できますよっていう風なアピールを入れたというふうに言ってました。で、従順であるっていうところですね。これは、そこじゃなくて自分なりのビジョン、こういうふうにありたいっていうのを示したと。で、これ当時1985年だったそうなんですけど、自分はまあアジア人です。アジア人としてリーダーとして活躍したいと。まあ当時そういうふうな人たちはあまりいなかったみたいなので、まあそういうふうなので、自分なりのビジョンを示していった。
うん。85年っていうとね、まだ多分、結構そのダイバーシティとか人種偏見みたいなところはかなり大きかった時代ですよね、多分。
そうだと思いますね。うん。まだまだ、もちろん日本とかはすごい経済成長で伸びてたと思うんですけど、アメリカ国内で言うと、そんななんかアジア人が、成功するっていう感じではなかったと思います。うんうん、はい、だからその中で彼は自分なりのビジョンを示していた。そして、調和みたいなところですね。和を乱さないみたいなところは、彼はそのインタビューの中で自分でアジェンダを作ってたんですよね。こういうアピールをする、こういう話をするっていうのをアジェンダを作った。で、うん、リーダーっていうのは会話をコントロールして自分なりの方向性を指し示したいっていう、指し示すっていう能力ですね。それをアジェンダを作ることを通して示した。
うん、これはすごいですね。なんか普通に考えても、インタビューの流れを自分でコントロールする、あれ、アジェンダまで作るとか、思いつかない気がします、
ね。なかなかやらないですよね。普通はやっぱ聞かれたことに答えるみたいな。
はい、
まあ、ある意味、従順というか、まあ、そのフローに従うって感じですけど、
そうですよね。
まあ、彼は逆に行ったっていうところですね。
はい。
で、最後、印象が薄いっていう風なフィードバックに対しては、とにかく何点かでいいから覚えてもらえること、印象に残るような話をするように心がけたそうです。で、その結果、その年の就活はもう大成功ですね。95% accepted みたいな感じで。
もうすごい。
まあすごいうまくい
った。その、全然違いますね。
全然違いますね。はい。だから、キャリアももちろんそこから、輝かしいキャリアを築いていったので、まあ、そうやってやってきたことがうまくいったんだよっていう話でした。で、
はい、
この後に、まあ、彼、息子がいまして、息子はソフトウェアエンジニアなんですけど、彼の息子も似たような状況で少し悩んでたんですよね。で、どうしたら僕はアメリカの企業でもっと前に出れるだろうか、もっと上に上がれるだろうかって話したのに対して、具体的にこうアドバイスしたっていう。まさに我々のケースですよね。ソフトウェアエンジニアとしてどうやってうまくいくかっていうところなんですけど。で、彼は、二つの問いかけをしました。君の仕事をボスはどれだけ知ってる？ で、もう一個の質問が、周りが自分の仕事をどれだけ知ってるって彼に質問したんですよ。息子に。そしたら、まあ息子は、あまあもちろんだって知ってると思うよ。だってワンオンワン、2週間に1回してるし、みたいな話をして。でも周りの人たちはまあだけど一応自分はその、一緒に働いてるから知ってるんじゃないみたいな返事だったらしいんですね。で、はいはい、それに対して、たい平さんは、いや、そうじゃないんだ。絶対知ってるわけがない。なぜなら、君のボスは40人のメンバーをまとめているボスですよ。40人のメンバーをまとめてて、2週間に1回ワンオンワンしていて、果たしてあなたのやってることを覚えているのかと。そんなわけ、まあ、あるかもしれないけど、ほとんど印象には残ってないよと言われていて、でじゃあ周りの人だって同じで、君のリンクドインのアカウント見たけど、ソフトウェアエンジニアとしか経歴書いてないし、何をしてるかなんか全然わかんないじゃないかみたいな。ね、じゃあ、どうすればいいかっていう、まあ、彼は具体的にアドバイスを言ったんですよね。その、まずボスとのワンオンワンは、さっき言った通りで、アジェンダを作る。伝えたいことのアジェンダを作る。自分の達成を、何をしてきたかっていうことを具体的にまとめて、自分でそれを、アジェンダとして共有する。で、今週、まあ、2週間に1回だったら2週間に1回、自分はこういうことやって、こういうふうな達成をしましたと。で、キャリアとして、その息子さんは実はずっとマシンラーニングとか AI 系やってたんですよね。だけど、全然なんか違うことをまあやってたんですけど、もしその、そういうふうな道に進みたいんだったら、その点を強くアピールしなさいと。うん、自分はその大学で AI の研究やってましたとか、リサーチャーとしてやってましたとか、なんかそういったことをこう具体的にアピールしていきなさいというふうに言って、お、わかりましたみたいな感じで、その息子さんはこう伝えたいアジェンダを作って、上司に伝えるようにしたと。
うん、これもさっきのインタビューと、まあある意味同じテクニックというか、自分でこう流れをコントロールするっていうことですよね。
そうですね。うん、はい。あと、スライドの中では、ボーストスマートで言ってたんですけど、賢く自慢するってことが大事って言って、まあ自分の業績を、相手がまあ分かって、ボスは分かってくれてるだろうとか、周りは分かってくれてるだろうじゃなくて、でも絶対分かってないっていう前提で、自慢をする。ただそれをこう、自慢するんじゃなくて、いい感じで自慢する。例えば、
うんうん、
私たちのチームはこういうふうに達成した。自分はこういうふうに貢献したみたいな形で、自分のやってきたことを上手にアピールするってことが大事です。
うん、
で、これって結構その儒学的というか我々の文化圏だと、相手に察してもらうみたいなのが強くあるじゃないですか。でそこを一度、アンラーニングして、
ね、
そうじゃないんですよ。とにかく相手は何も分かってない。察せられない前提で自分なりに相手に伝える努力とか工夫をしていくみたいなことは大事だよって言って、この、そう、それで結構いろいろ改善した結果、彼の息子さんは今、オラクルの、ジェネラティブ AI、生成 AI チームあるらしいんですけど、うん、そこのチームで、
最先端なの
最先端で、うん、頑張ってるらしいです。だからそういうアピールがうまくいったと。
でも多分彼の息子さんはアメリカで生まれ育ったんですよね。それでもやっぱりまあ家族が、まあそのお父さんの方はもちろん、移民の第一世とか、あ、二世かに多分なるから、まあかなりこう文化的なものは強いんだろうなと思うんですけど、まあその息子さんでもやっぱりこう、なんていうのかな、呪縛というか、その文化の呪いからは逃れられないっていう部分があるんですかね。
うん。みたいですね。やっぱ家庭では、そういう儒学的な価値観を大事にしてたというふうに話してました。要は、今でも、もちろん仕事では彼、アサーティブなんですけど、
うんうんうん、
家族に対してはすごくその、儒学的、彼は次男なんですけど、
はい、
やっぱりお兄さんということは絶対だから、お兄さんがこうしろって言ったらこうして、今もそれに従ってるとは言ってました。だからまあ、お家でもそういうふうな価値観だと思っていて、まあ、それはそれですごくいいことなんですよね。お家でみんなでケンケンガンガクの議論とかばっかずっとしてたら、やっぱり、我々としてはずっと疲れ果て
た。そうですね。インドの人はどう、 家とかでもそういうことやるんですかね。うん、
どうなんでしょうね。まあわからないですけど、けどまあ、よく外で電話してますよね。なんか誰かに。そういうのはやっぱだから、我々とはちょっと違うところはあるのかもしれないとは思いました。
確かにね。そう。まあでも、いやこれ聞くともうなるほどなと思うんですけど、日本人としてやっぱやるのは難しい気はしますね。
難しい。うん、そう。
まあ、まず、まあ、ここで、こっちで、アメリカで、8年ぐらい、まあ、働いてますけど、まあ、やっぱりね、その、アサーティブじゃない人とかもいるんですよね。なんか、あんまり、こう、積極的じゃないとか、アピールしないとか、まあ、割と言われた仕事をやってればいいかな、みたいな、まあ、僕の感じた印象ですけど、まあ、そういう人も一定割合、うん、割合いるんですよ。でも、そういう人も、うん、なんかね、例えば、こう、発表をするとか、ディスカッションに参加するっていうと、すごいこう、なんていうかな、ちゃんと参加するし、発表もスムーズに、喋りもそうだし、なんていうかな、アジェンダをちゃんと組み立てて、ストラクチャーもあるし、多分、まあそういう下地というか、なんていうかな、まあ多分こっちの教育なんでしょうけど、うん、そういう、ある程度、その、だから、性格とか文化っていう部分を乗り越えるための、こう、教育を受けている強みが、うん、まあ、あるような気がして、まあ、そこもない自分としては結構、まあ、ね、なかなか実践は大変っていう気はします
ね。そうですよね。うん。ノウハウが、ないですよ。そこのその価値観、うん、アンラーニングするみたいなところはまあともかくとして、はい、じゃあ具体的にどうすればいいみたいなところって。
まああとこういうのってやっぱりこう、まあ練習というか実践あるのみっていうか、実際にやらないと相手があってのことじゃないですか。だからなんか自分が喋って相手がなんかこう反応を返すとか、そういうところがあるから、やっぱ、なんだろうな。まあ、もちろん普段から意識しなきゃいけないし、何が、どうしたらいいのかな
、
はい。
うん。
でも、今井さんこっちで働いてて、まあ、あんまり、そうか、こっちの大企業で働いたことってないんでしたっけ？
そうですね。完全な純粋なその米国企業では働いたことはない。うん、まあ、アメリカっていうと、まあ、昔言ったその、メルカリはアメリカで、まあ、やるってことで、基本的にはみんなうちの人たちだったので、
はい、
まあ、そういう意味で言うと、カルチャーとしてはかなりアメリカではありましたし、やっぱり入ってきた人たちも、基本そういうスタートアップとかビッグテックからの人たちが多かったので、
うん、
やっぱり上手な人はすごい上手ですね。
あのね、
上司に。
うん、
まあ言い方はあれですけど、上司に取り入るっていうところがすごく上手な人もいて、だけどなんかやっぱちょっとあれでしたよね。そういう人は、ただやっぱ周りからはだけ言われてましたよね。
あ、そうなんですね。
あいつはあ、多分だけどその人の問題は、あんま自分でその実績を出してないのに、そういうふうにしてたみたいなところもあったんで、うん、何もやってないのにああやってみたいな。
なるほどね。
感じで言われてましたけど、一方で、それが多分ちょっとに、まあ、だけどそれ日本人に限らずみんな言ってたからわかんないけど、わを乱してんじゃないかみたいな、はい、感じでは。
はいはいはい。まあ、日本人だと、うん、多分、まあ、日本の特に大企業だと、周りの人ってそんなに変わらない。僕も6年間ソニーにいて、同じチーム、同じ課とかの係の人はもう、うん、まあ、8割ぐらいずっと一緒だった気がするんですよね。で、そうすると、まあ、信頼関係とか、なんていうかな、雰囲気、あの人はどういうことやってるとか、どういう人だっていうのは、まあ、わかるじゃないですか。だから、そんなにすごくアピールしなくても、ある程度、こう、コンテキストがあるからわかるっていうのがあるのかなっていう気はするんですよね。で、そうすると逆になんか、こう、俺が、やったんだぜ、すごいんだぜ、とか、みんな俺の言うこと聞け、みたいなのって、なんていうか逆効果っていう面もあるの かもしれない。で、
そうですね。
まあ一方で、
あれは面白い。
こっちだと、うん、まあ、特にソフトウェア業界は人の入れ替わりが早いんで、みんなお互いを、まあ長くて2年とかぐらいしか知らないっていうパターンがほとんどですね。だから、まあ僕も今のチーム入ってまだ1年ちょっとだし、その間にも、まあそこそこ出入りとかもあったりして、そうするとやっぱり、その短い中でちゃんと自分を知ってもらって、成果を認知してもらったり、他の人と一緒に成果を出すためには、やっぱり積極的なアピールって、まあ必要なんだろうなっていう気はしますが、うん、うまくやるのは難しい。
難しいですね。うん。確かに今の話で言うと、やっぱ組織的な意味でも、察して文化がうまく機能しやすいのと、機能しないっていう違いはありそうです
ね。はい。
う
ん、まあ、あと、もちろん、そのバックグラウンドが違う人がいっぱいいるんで、特にこういう多国籍企業なんかは、そうなんじゃないかな。まあ、その人の国、文化、母国語、なんか、なんなら技術スタックとかも全然、その、違う人が一個のチームに集まってると。まあ、そういう面の違いもあるのかな。うん、まあ、違うのが分かったからってうまくできるようになるわけじゃないんですけど、なんかちょっと納得しました。
うん。うん、そうっすね。まあ、結局のところ、あれですね。どっかこの根底に我々はあんま強く押し出しちゃいけないみたいな。
そうですね。まさにそうですね。うん。
それを一回捨て去って、うるせえなぐらいに思われるぐらいで、うん、突撃した方が実はいいのかもみたいな。
はい。そうですね。だから、少なくとも落ち着けに、まあ、実際に押し付けになっちゃいけないんだけど、まあ、だから相手に自分の意図がしっかり伝わっていることを確信できるぐらいには、こう、アピールするなり、なんか自分の意見を言うなり、うん、説明するなりっていうのは、やっぱり必要なんだろうなっていう気がしますね。うん。
うんうん。そうですね。
まあ、あとこの息子さんにアピールって言ってましたけど、やっぱり上司に自分の、まあ上司もそうだし、周りの人に自分がやりたいことを言うっていうのは結構大事だなっていう。まあ、は僕の、まあ実際アメリカに来たのも上司になんか言ってたっていうのもあるし、まあ周りとかを見てもやっぱりきちんとやりたいこと、うん、あと嫌なこと、やりたくないこと、うん。まあもちろんやりたくないって言って、やらなくて済むわけではないんですけど、まあ、うん、まあみんなでこう、ある程度分担するときに、まあちゃんと、考慮してもらえたりとか、まあすることも多いんで、まあそういう、なんていうかな、自分の希望とかも、意見もしっかり伝えるっていうのは重要かな。うん。
うんうん。確かに。そうですね。自分の、やっぱり意思を伝えるっていうのはすごい大事ですよね。うん、そういう意味で、ね、やりたい、やりたくないっていうの。
はい、うん。
はい。あと自分最後何になるんですけど、結構印象に残ったのが、愛じゃなくて we を使うっていうところ。
ああ、はいはい。
印象に残って。うん、なんでかっていうと、まあ、ちょっと前なんですけど、某ビッグテック。つっても、5本の指に入るような感じですね、はい。ビッグテックでインタビュアーをしている、面接官をしている人と話したんですけど、でその人が評価しないって言ってたのは、自分の達成ばっかり話してる人、I did なんとかとか、そういうのばっかり言ってくる人は、印象がとても良くないって言っていて、はい、そういうのが聞きたいんじゃないんだと。その人は、チームの中でどう取り組んできたかとか、チームでどういうふうに結果を出してきたってことが聞きたいのに、なんか愛なんとかでってみたいな話をしてくる人はやっぱ評価が低くなるって言ってて、結局やっぱ最終的にはチームがすごい大事。自分はもちろん出すんですけど、はい、チームでやっていく以上、We っていう中で、まあチームプレイヤーとして活躍できる、はい。リーダーとしてもちろん活躍できるんですけど、チームリーダーとして活躍できるっていうのをちゃんと押し出していくっていうのが。
ああ、そうですね。
大事、
うん。実際、そうそう、その調和を重んじるっていうんですけど、アメリカ人が調和を重んじないかっていうと、そんなことはなくて、ちょっと単に、なんていうかな、プロトコル が違うみたいな、気がするんですね。アメリカ人はその場にいて適切な人なら誰でも、実力があれば、リーダーシップを取っていいっていうチームの中で、例えば。じゃあチームリードでもないし、マネージャーでもないけど、この件に関しては、俺が詳しいから俺がリーダーシップを取る。みたいなのが、求められてるし、推奨されてる気がするんですよね。日本だとやっぱりなんかリーダーに全てを求めるみたいな傾向が若干、まあ強いかなっていう気がして。うん。で、これね、ちょっと飛行機事故の回でちょっと、調べた時に出てきたんですけど、まさに韓国の、航空会社だったと思うんですけど、機長が間違ったことを言った、だけど、で、副機長は、副操縦士ですね、は、それに気づいたんだけど、儒教的なその、なんていうかな、はい、目上の人に物申しちゃいけないっていうプレッシャーで、ちゃんと言えなくて、結局大事故になったみたいな、ことがあって、で、それに対して、まあ、アメリカでも、実はそういうことってあるんですよね。例えば、軍のパイロットって、命令系統が明確だから、そういう、なんていうかな、そういう文化、上の人の言うことを、まあ、聞くみたいな文化があったらしいんですけど、まあ、航空会社とかでも、なんか、こう、たとえ、部下とか、ランクの低い人でも、しっかり自分の言いたいこと、言うべきことを言う、みたいな、教育をしてるし、うん、まあそういうのは、まあ、推奨されてるっていうのもあって、まあそういうところの、なんていうかな、違いなんだけど、まあ、調和は調和なのかなっていう気はします。
そうですね。うん、ああ、それはすごい、今、いい言語化というか、調和、はい、日本の人たちが考える調和と、
はい、
米国の企業における調和っていうのは違う。うん、
そうですね。
うん。
うん、あ、そう、そういう意味ではもう一個、Amazon のリーダーシッププリンシプルですけど、disagree and commit っていう、
はいはい。
なんとかね、一文があって、どういうことかっていうと、反対の時は反対だと。俺はこれはやりたくないとか、こういうのはやるべきではないっていう意見はしっかり表明しなさいと。でも、一回決まったことはコミット。ちゃんとみんなでやりなさいみたいなのがあって。うん、まあ、日本だと単になんか言われたことをやりますみたいな調和になりがちなんだけど、そうじゃなくて、アメリカで求められてるのはディスアグリーするべきときはしろと。でも、やることはやれみたいな感じなのかなっていう気もします。
うん。確かに。いや、いい、それ、すごいですね。
はい。ああ、まあ、っていうことをペラペラ喋ってるんだけど、自分がうまくできるかはまた別ということで。
そうですね。実践あるのみですよね。
難しいですね、うん。はい。
はい。ということで、
はい、
今日の話をまとめたいんですけども、今日は日本人が米国でキャリアアップするために価値観のアンラーニングするということについて話しました。よかったら感想をシャープ today I learned FM または TIL FM でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。